はい、1番小林久美子、よろしくお願いいたします。一括質問でお願いします。松本、安曇野など中心地区との今後の交流について質問いたします。青木村は東進地区で一番西の位置にあたり、中心地区のすぐ隣になります。だからこその国道143号青木峠バイパス工事に意味があります。バイパス完成まであと10年ほどはかかってしまうと聞きました。ですが10年は案外早く過ぎてしまうのではないでしょうか。そこでこれからの展開を考えたとき、青木村と中心地区との交流は現在どのようなことがあり、さらに今後どのように交流を図っていくのか質問いたします。松本市、安曇野市などにさらに青木村をアピールして、国道143号青木峠バイパスの存在意義を多くの方に知ってもらう努力を今からしていってほしいと感じています。指示ですが、現在東御市や東千曲郡などからの通勤社員もおります。バイパスが通るとさらに松本市、安曇野市からの社員募集も可能になってきます。そしてまたガソリン高騰の危ぶまれる昨今、商品を毎日松本のセンターに持っていく運送会社からも、経費節約のためにも早くバイパスを完成させてほしいとよく言われます。バイパスの完成で青木村にとってどのくらいの良い経済効果、文化交流、通勤通学の利便、医療関係等々、さまざまな良い面が出てくるのか、今からとても楽しみにしています。そのためにも着々と中心地区とのつながりを深く作っていただくことをお願いいたします。はい、以上です。
北村村長。
小林議員から、松本、安曇野など中心地区との、今後の交流について一括のご質問いただきましたので、お答えを申し上げます。松本、安曇野中心地区との今後の交流についてでございますけれども、現在策定を進めております長期振興計画の中で検討しているところでございます。現在の10カ年計画、いわゆる第6次長期振興計画を5年で終結いたしまして、第7次の計画策定をすることのその理由でございますけれども、今、議員ご指摘のとおり、国道143号のバイパスによりまして、大きく環境が変わることを踏まえまして、今後のまちづくりに必要な指針を新たに策定するとしております。これまで通勤圏、通学圏、医療圏、商業圏などは上田市へのアプローチを中心でございましたけれども、このトンネルができることによりまして、松本、安曇野地域へも可能性が非常に広がってくるわけでございます。青木村に大きな変化となります。その変化を見据えまして、今後お実施いたします必要な施策を検討することが重要になってまいります。どのようなことができるかにつきましては、未来を担います小学校中学生にも青木村の良いところ、それから将来目指したいもの、残したいもの、それから松本、安曇野地域につながるキーワードなどを今整理をしているところでございます。村民向けのアンケートでも同様の質問をいたしまして、この両地域への関連性、関係性に期待するものなどを整理いたしまして、今後の村の行政に資するものを検討してまいりたいと考えております。もう一点、松本、安曇野地域の皆さんへの脇村をはじめといたしました上田地域へアピールすることにつきましては、今後 村だけではなくて県あるいは同盟会の自治体関係する諸団体と連携いたしまして、事業の効果が早期に発揮されますよう最大限、その手法を取り入れていきたいと思っております。まあ、今までですね、広報誌を通じまして松本市ってどんなところ、安曇野地域ってどんなところっていうのをいろいろデータを用いまして、村民の皆さんに知っていただく、そんな交流をですね、松本市の交流一斉広報関係と連絡を取りながら掲載をした時期もございました。それから地図で見ますと工房地区がいずれにしても青木村としてはこの両地域の中心になるわけでございます。まあ、可能性としては今小林議員からお指摘がありましたように、まあ、いろいろ経済圏、医療圏、教育、さまざまな、一つの拠点になりますので、例えばですね、工房地区に村営住宅を作って、松本に本社があって、安曇野に営業所があって、上田にして支社がある、まあ、そういうような会社員のための、まあ、居住地にもならないだろうかと、まあ、そんなような、まあ、ことをしているわけでございます。まあ、いずれにたしましても青木村にとりまして、まあ、黒船が来るような大変大きなチャンスであります。まあ、しっかり準備をいたしまして必要な村づくりであります第7次の計画策定をしっかり努めてまいります。
小林議員。
はい、すごくとても心が躍るようなワクワクするとしたご返答、村長さん自らありがとうございました。本当にとても楽しみな第7次計画なんですけれども、工房に村営住宅ができるっていうのは本当に素晴らしいなと思って楽しみにしております。一刻も早くトンネルが開通してその一つ一つが実現化していくことを心から願っております。ありがとうございました。